テーマは先週に引き続きまして子宮筋腫について、産婦人科学講座教授の馬場司先生にドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
西井、子宮筋腫、
はいはい、なんか大きくなると僕の頭くらいの大きさになる人もいるというかね、あと不妊の原因になったりとかね、なかなかちょっとびっくりするような話もありましたね。
まあ、閉経までそのままにしていく方もいらっしゃる、まあ、経過観察なんでしょうかね、はい、今週はいよいよその診断そして治療方法と馬場先生にじっくり教えていただきたいと思っております。さて馬場先生、この子宮筋腫の診断方法というのはどういうものになるんでしょうか。
そうですね、大きくなってしまえばですね、本当にお腹の上から触るっていう触診が可能になるんですけど、まあ、そこまでいってない場合ですね、まあ、ちょっと先ほどお話があった生理の量が多いとか生理が痛いとかっていうような場合は、まず子宮の大きさどれぐらいなんだろうっていうのを見るんですけれども、まあ、古来からあるのは、まあ、見てみるっていういうのと、まあ、触ってみるっていうので、まあ、内診っていう形になります、まあ、女性の方は嫌だなっていうふうに思われるかもしれませんけれども、もともと普通成人女性の子宮って、まあ、ニワトリの卵ぐらい、まあ、M 寸から L 寸ぐらいの間ぐらいの卵ぐらいの大きさが普通なのがですね、やっぱり僕の握り拳だったりとかぐらいになってくると、やっぱりそんだけ子宮っていうお部屋が大きくなってるということなんで、やっぱり出る量が多いだろうっていうことで、昔はもう触診しか、その内診しかする方法がなかったので、右手と左手で挟み込むようにして、まあ、ちょうど大きさを推測するっていうのが産婦人科の仕事だったんですよね、はい。であとはその出血している最中であれば、出血の仕方ですね、そのちゃんとサラサラ血出るのがですね、筋腫があって出てる場合と、あとはですね、中にやっぱり血液が固まりにくい体質であったり、うん、そういわゆる血液の病気をお持ちでそうなっている場合があるので、その血液の正常を、まあ、やっぱりちゃんと見ないといけないということで、まあ、指針をするっていうことで、まあ、両方合わせて内診っていうわけですけど、まあ、それがまず基本になってきます、はい、で最近だと、まあ、1980年代ぐらいからですね、超音波検査っていうのはもう今多分産婦人科で置いてないところないと思うんですけれども、これがどんどんどんどん小型化してきて、でもう一つの産婦人科で3台も4台もお持ちの産婦人科もあるぐらい、まあ普及してきています。でお腹の上から見るとちょっと子宮って遠いんですけれども、まあ膣の方からですね、超音波の機械を相当入れさせていただいて、まあ、子宮の入り口にピタッとくっつけるようにして見てみるとですね、まあ、子宮の大きさだけじゃなくて、まあ、今は血流も分かりますし、はい、みずみずしさであったりとか、前回話ありましたけど硬いかどうかっていう、うん、そういうのまでですね、硬さまで数値化することもできるような超音波の機械とかもあります、まあ、この2つが基本的には婦人科に行って診察するとき使うものになるかなと思うんですが、あとは出血して貧血がきついっていうことであると、貧血の検査、血液検査ですね、はい、であとは
血液検査、
はい、前回ちょっと出てきましたけれども、悪性だった場合肉腫っていうのになるとですね、子宮の筋肉の中をどんどん破壊していくので、まあ、そういう破壊しているサインとして、その肉腫のマーカーじゃないんですけど、それをサインとして捉えるような LDH っていう値を測ってみたりなんていうことも採血の検査で、はい、できます。で、まあ、どうも菌種があるみたいだと。で、前回お話した粘膜の下にあるのか、筋肉の中にあるのか、外に飛び出しているのか、特に大きくなるとですね、大きいものばっかり目立ってしまって、他にいくつもあるものの正常が分かりませんので、骨盤の中を全体的に見ようっていうことで、MRI っていう検査をするとですね、筋腫の正常っていうのは分かってきます。基本的には良性だと思っている中で、何個もあるうちの1個だけ肉腫っていうパターンもあるので、 それをやっぱり鑑別するにはこの MRI で、まあ、専門家の先生に見てもらうっていうのがやっぱり安心ですよね。産婦人科の僕らも大丈夫だろうと思ってでもやっぱり取って確認できるとまあこういうことだったらみんな良性だろうし、まあ、ゆっくり見ていきましょうかっていうふうに、
は
い、
MRI 取れば、まあ、粘膜下なのか筋層内なのかとかそういう極材もよく分かるものなんですか。
そうですね、はい、極材も分かりますし、まあその後にどういう治療をしようかっていう作戦を立てるときに結局超音波の検査っていうのはこれ難しくていろんなことできるんですけどその場にいる人やってる人にしか感覚が分からなくてそれを他のお医者さんとかにと相談するときにですねその写真だけ見ても何のこっちゃ分からんっていうことがあるんですが MRI の場合だと本当にいろんな角度から撮っているんですね。
全体像が見えます
ね。はい、
極材っていうのはどこにあるかとかタイプとかっていう、
あ、すいません、どこにあるかっていうその場所とかね、そういうことを極材っていうんですけども、
じゃあそういった内診や、まあ、エコー検査だったり血液 MRI によって正しく診断がつく、うん、ということなんですね。
そうですね。
さあでは続きましてその診断がつきました、うん、治療方法というところに入っていくと思うんですがいかがでしょうか。
そうですね。で前回もお話しした通り何せ40代になれば 3,4 割あるわけで、うん、じゃあ全員治療するのかっていうと、うん、まず一番大事なのが困ってるか困ってないかで、それこそ千賀先生の頭ぐらいあってもですね、うん、痛みも別に大してないおしっこも近くないボディイメージも自分はそんなに気にならないってなると別に治療する必要がないんですね。まあ
本当になんとなく明日から僕を見る人がこういう禁酒かっていう
風にそういう目で見てましたけど、
確実に僕もそういう目で見てましたよね。
そういう風に私なら撮りたいって思いました。
撮りたいと
そんなに大きなものが
すいません大きくせ
細くてらっしゃるけど脳みそで頭は大きい。
そうそう細いからね、
うん、ラジオどうなんですか撮りたいっていうこともありますよね。
あるんです。だから、実はですね今までだと74、75の方でお痩せになってられる方で、うん、もうどんだけ自分はダイエットしてもこのお腹が引っ込まれてそれは禁酒だったんですね。でも、もうボディイメージのために手術をしてくれって言われてまあ、それは分かりましたっていうことでさせていただきましたけれども、はい、
なるほどね。いろいろな、まあ、もちろんニーズって、ね、
そうですね、
本当にその悩みっていうのはいろいろとありますもんね。
例えば薬などで禁酒を小さくしたりっていうことはできないんですか。
はい、そうですね、まあ、いきなりちょっと手術の話に行ってしまってあれだったんですけど、当然、まあ、我慢するか手術の間に、まあ、お薬ってないのかっていうことですね。で対症療法って言ってその痛い時痛み止めを飲んだりとか、あと血止まらない時に止血剤を飲んだりとか、まあ、貧血になったら鉄剤を飲んだりっていう、まあ、そういう対症療法っていうのはまああるとして、じゃあ禁酒飲んだら消えてしまうお薬ってないのって、多分それ発明したらノーベル賞をもらえます。禁酒は消えないんですね。で唯一禁酒を小さくできるのは、まあ、月経を止めるっていうことなんですけども、月経ってずっと止めちゃうとですね具合が悪いんですね。その女性ホルモンっていうのが女性の骨をですね守ってるんですね。骨がどんどんどんどんボロボロになっていくのを女性ホルモンが担っていて、男性とはちょっとそこはシステムが違うんですね。なので女性が女性ホルモンをパッとなくすと、ちょっと言い方すごく悪いんですけれども、まあ、70、80の方が腰曲がってくるって、あれ骨粗鬆症で骨がどんどん折れてて腰が曲がってるんですが、本来まあ、52、3で閉経して2、30年その状態が続くとそうなるんだとしたら、もし禁酒が辛いからって言って30代でも月経を止め続けてしまうと、その時間が20何年前倒しになるので、60ぐらいからその骨が折れ始めるっていうようなことが起こりうるので、やっぱり女性ホルモン止め続けるのは すごくデメリットが大きいんですね。うん、で、意味もなく卵巣を取ってしまう、その何かの拍子に卵巣を取ってしまった人、取らずに残してた人っていうので、あのアメリカで大きな比較があって、残しておいた人の方が寿命が5歳から10歳長かったっていうのがあって、まあそれぐらい女性ホルモンってあの女性の体を守っているので、まあよっぽど困っている時、もう本当に急場をしのぎたい、もうこれ以上出血したらフラフラになってしまって命も危ないっていう時に、まあ半年限度であの月経止めるであったりとか、あとは手術をする時にですね、大きなものを取るより小さいものを取った方が傷小さくなりますので、ちょっとでも筋腫を小さくしてから手術をしたいっていう、その直前に使うっていうような、まあちょっとある意味避難的な、救急避難的な、まあ治療としてこの内分泌療法というか月経を止めるっていう方法っていうのがあります。
思い出しました、なんか注射をして止めた気がしますね。
ですよね。
そうですね、そのお腹になんか注射、
そうするとやっぱりその月経痛とかそういうのもちょっと軽くなってる、
あの月経自体が止まるっていうことで貧血を防ぐことができる、うん、そうですね。
ただだからその注射たった半年なんですけど、人によってはもうその期間で骨が痛いっていう人も出てきたりとか、
また落ち着いてまた繰り返しますから、何回かねやっていくと、そういう意味では骨は脆くなっていく。
そうですね、そうですね。
まあ筋腫はちっちゃくなってて、 ある程度コントロールつくかもしれないけども、まあもっと体全体のバランスがこう崩れてきちゃってっていう、
そうですね、
なかなか悩ましいですね。
なかなかですね、さあそしてそれでも
取るしかない、
取るしかないっていう
ね、なることもありますよね、
もうある
そうですね。で、先ほどのお薬使って半年使ったらちっちゃくなりますよという話しましたけど、これやめるとまたきれいさっぱり元の大きさに戻るんですね。
困ったんですね。本当にかまってちゃうんですね。
かまってちゃうんですね。
なので、まあ止めてる間に本当にそのまま閉経してしまう人もいるんですね。もう年齢が49とか52の人で、もうあとここ2、3回しのげたらいいっていう方が注射を打ったら、その後もう注射終わってからももう戻ってこないっていう場合、まあそれだとそのまま、まあ逃げ込みっていうんですけど逃げ込めるんですが、そうじゃない、もうこれからまだどんどん妊娠もしていきたいっていうような人の場合は、やっぱり不妊症の原因にもなるし、生理の量も多いしっていうことで、まあ手術をするっていう形になっていきますね。
馬場先生、リクエスト曲を
楽しみですね。
お願いします。
はい、ありがとうございます。禁止とは全然関係ないんですけど、学生時代好きだったのがポリスっていうバンドがあって、
ポリス、
はい、ポリス
The Every Breath You Take っていう歌がありまして、まあ全然禁止とは関連ないんですけど、今ふと思いついたので、はい、よろしくお願いします。
いやいや、そういうのが好きな曲っていうことなんですね。